障害者差別解消法が制定されました。障害を理由とする差別の解消を推進することで、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者差別解消法が制定され、平成28年4月に施行されます。制定までの流れ。国連では平成18年12月に、障害者の権利や尊厳を保護し、取り組みを促進するため、障害者の権利に関する条約を採択し、平成20年5月に発効しています。我が国は平成19年9月に署名し、これまでに条約の締結に向けた国内法の整備に取り組んできました。その中で平成23年に改正された障害者基本法第4条に基本原則として規定された差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが遵守されるための具体的な措置などを定めるため、障害者差別解消法が制定されました。なお、国会は平成25年12月に、障害者の権利に関する条約の批准を承認しました。目的、この法律は障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体などや民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めたものです。すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。概要。この法律では主に次のことを定めています。1. 国の行政機関、地方公共団体などや民間事業者による障害を理由とする差別を禁止すること。2. 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す基本方針を作成すること。3. 行政機関、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容を示す対応要領、指針を作成すること。また、相談や紛争防止のための体制の整備。障害を理由とする差別を解消するための啓発活動などの支援措置について定めています。障害を理由とする差別。障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為です。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で、合理的な配慮、以下合理的配慮という、を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。なお、知的障害などにより、本人自らの意思を表明することが困難な場合は、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。障害を理由とする不当な差別的取り扱いとは、障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否してはいけません。例えば、障害があるという理由だけでアパートの部屋を貸してもらえない。車椅子使用者だからといってお店に入れないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので、不当な差別的取り扱いであると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、不当な差別的取り扱いにならないこともあります。合理的配慮とは、聴覚障害のある人との筆談や、視覚障害のある人への文書の読み上げなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。合理的配慮とは、障害のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限をもたらす原因となる 社会的障壁を取り除くために、障害のある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮です。役所や会社、お店などが、障害のある人に合理的配慮をしないことも差別となります。社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で、障壁となるようなものを指します。1、社会における事物、通行、利用しにくい施設、設備など。2、制度、利用しにくい制度など。3、観光、障害のある人の存在を意識しない慣習、文化など。4、観念、障害のある人への偏見など、などが挙げられます。例えば、ホームページ。ホームページ読み上げソフトで読むことができるのは、文章の部分に限られます。書類。難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます。街中の段差。わずかと思えるような段差でも、車椅子は進めなくなります。知っていますか？要約筆記。要約筆記とは、聴覚に障害のある人に、話の内容、会議の進行などをリアルタイムで文字通訳する筆記通訳のことです。要約筆記には、ノートテイク、手書き、パソコン要約筆記などがあります。市では、聴覚に障害のある人が、公共機関、病院、金融機関などでの円滑な意思疎通を行うために、要約筆記者を派遣しています。利用料は無料です。障害者差別解消法、何でも Q&A。質問、合理的配慮の具体的な例を教えてください。答え、個別のケースで異なりますが、典型的な例としては、車椅子の人が乗り物に乗るときに手助けをすることや、窓口で障害のある人の障害の特性に応じたコミュニケーション手段、聴覚障害のある人への筆談、視覚障害のある人への読み上げなどで対応することなどが挙げられます。質問、日常生活の中で個人的に障害のある人と接するような場合も、この法律の対象になるのですか？また、個人的な思想や言論も規制されるのでしょうか？答え、この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは対象にしていません。質問、民間事業者による取り組みがきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか？また、違反した場合、罰則が課せられるのでしょうか？答え、同一の民間事業者によって繰り返し障害を理由とする差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、担当大臣が民間事業者に対し、報告を求めることや、助言、指導、勧告を行うことができることにしています。民間事業者が虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則20万円以下の過料の対象になります。質問、行政機関が不当な差別的取扱いを行ったり、合理的配慮を行わないときの相談窓口はどこですか？答え、行政機関の職員の対応に問題がある場合は、その職員が所属する行政機関の苦情相談の窓口に申し出ることが考えられます。その他、行政相談委員による行政相談や人権に関わる相談であれば、法務局や地方法務局などに相談することも考えられます。質問、障害のある人に対する雇用における差別も、この法律の対象になるのですか？答え、雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の仕組みを含め、 障害者雇用促進法に定めるところによります。問い合わせ、障害者支援課、障害者差別解消法、障害者支援担当、電話 0834-22-8463。 要約筆記、障害者福祉担当、電話 0834-22-8387。 ファックス 0834-22-8464。